森谷明仙の心の日めくり。おはようございます。森谷明仙の心の日めくりの時間です。吹きのとうのマドレーヌをいただきました。刻んだ吹きのとうがマドレーヌの中に入っています。先週まで個展でお世話になっていたギャラリー山本屋又右衛門さんの奥様が最終日に初物ですけどと焼いてくださいました。吹きのとうのマドレーヌなんてどんな味がするのでしょうか。頭の中でイメージしてもなかなか想像がつきませんでした。極上のものをいただく時のようにそっと一口、ふわっと吹きのとうの香りがマドレーヌの生地と重なって何とも言えない柔らかい苦みと優しい甘みです。口の中で田舎と都会の春がコロコロ転げて笑っているような、歌っているような、なんだかウキウキとしてしまいました。さあ今日も一日元気で過ごせますように。心の日めくり、どうぞご一緒にめくってまいりましょうか。軽井沢からお便りをいただきました。先々週の放送で軽井沢の聖パウロ教会の桜に会いたいとお話しさせていただきましたけど、びっくりです。その時の佐野さんから冬の軽井沢お届けしますよとメールをいただきました。聖パウロ教会の桜見てきましたよ。軽井沢はまだまだ寒いので、桜のつぼみもまだとても硬いです。昨日はマイナス13°C だったんです。真冬の寒さです。今日は少し暖かいですけど、まだ日陰には雪が残っていますし、道路もでこぼこに凍りついています。一緒に見上げたあの桜の木はまだ若木だったんですね。ピーンと張り詰めた空気の中で元気に頑張っていました。とてもすがすがしかったです。 冬の軽井沢は夏の涼やかさとまた違う魅力がいっぱいですよ。うちのお店の揚げたての熱々のピロシキもよく売れています。桜観察しておきますね。はい、佐野さんお手間かけました。わざわざ見に行ってくださったんですね。埼玉の桜たちも寒かったりポカポカだったり、その繰り返しですけど、急に膨らんできたように思います。なんだか桜の枝枝が込み入ってきたような気がします。ふわーっとピンクにも見えるような気がします。空もちょっと遠くなったような、そんな風に見えます。いよいよ咲いていくのですね。軽井沢の桜、埼玉の桜、つぼみの中に入って一緒に咲いていきたいですよね。それでは今日の一曲目です。どうぞお聴きください。 ビバルディの協奏曲第1楽章でした。お聴きいただきました。続きまして、長野市の高校時代の先輩が、あなたの育った桜花の話題が載っていたのでと毎週発行され、ほぼ全校に配られている週刊長野というタブロイド版の新聞を送ってくださいました。それと一緒に送られてきたのが、信濃の国の歌の大特集がされた信濃毎日新聞でした。もう昨年のものなのですけど、どのページを開いても開いてもすべて信濃のくじの記事です。実に40ページに及んで、すべてが信濃の国でした。もう圧巻、懐かしいやら嬉しいやらです。もう知ってますよと言われてしまいそうですけど、ここでちょっと信濃の国のコマーシャルをさせてください。信濃の国は長野県の県歌、県の歌です。もうずいぶん長いこと歌われてきました。110年も歌いつなげられてきました。どのお宅に伺っても、信濃の国の歌詞が飾られています。作詞をされた浅井清さんによる書が飾られていたり、また気軽に印刷されたものであったりするのですが、とにかくみんな信濃の国が大好きです。私たちは物心がついた頃から当たり前のように朝礼で、運動会で、校歌と一緒に歌ってきました。不思議です。校歌の一節は忘れても、信濃の国の歌はいつも歌えるのです。都会に出てもう40年以上が経ってしまいましたが、石川啄木はふるさとの山に迎えて言うことなし、ふるさとの山はありがたきかなと歌い、中原中也はふるさとは遠きにありて思うものと読みました。揺れて揺れるふるさとへの思いです。記事の中に、信濃の国はいつの時も長野県民の心を一つにしてきたとありました。そして時を合わせるように、懐かしい中学生時代の同級生から、柴田さん、ラジオ聞いてますよとおはがきをいただきました。柴田さん、私の旧姓の柴田です。旧姓のままおはがきをいただいたんです。嬉しいですよね。そのはがきには、今の私は昭和30年代の日々に同系していますよ、雪がたくさん降って背丈ほどにもなって、肩寄せ合ってお互いに支え合わなければならなかったあの時代、とても愛おしく懐かしく、時々タイムスリップをしてみるのですと書かれていました。遠い記憶がよみがえってきます。野山を駆け巡っていた頃がそのままよみがえってくるようです。とても大事な大事な私の原点です。はい、続けてメールをもう一通紹介させていただきます。 さいたま市にお住まいの小池さんからです。守谷銘仙の心の日めくりを初めて聞きました。私が聞いたのは4週目からです。ゆっくりと語りかける銘仙流トークはじーんと心に染みます。銘仙流トークなんて言っていただいてちょっと恥ずかしいですけど、聞いていただいてるんですね。はい、続けます。書の師でもあった父親との幼き日の思い出、書への思い、父親の死と自立への道、そして郷里信州への思いなど、幼年時代を信州で過ごした私には、豊かな自然の中で飛び回った幼き日を思い起こす時ともなりました。またトークとともに流れる音楽も気に入りました。太田真紀さんの鳳仙花には思わず録音をしたくなりました。朝の時間に始まる心の日めくりを聞いて、今日の元気をもらった気分になりました。実は私の妻は定年後合唱団で歌っています。太田真紀さんの指導で歌ったこともあり、大の太田真紀ファンです。妻からのリクエスト、ウグイスの曲をお願いします。長野の小松さん、そして埼玉の小池さん、お二人ともメールありがとうございました。なんだか新州特集のようになってしまいましたけれども、はい、それではリクエストをいただきました太田真紀さんのウグイスです。高く透き通った声、どうぞお楽しみください。 大玉木さんのうぐいすお聞きいただきました。はい、それでは今週の言葉です。花びらひとひらあなたに。タンポポを題材にした作品が2点あります。1点はもう5年も前に書いたものです。そしてもう1点は昨年のちょうど今頃書いたものです。夢見心地のタンポポと、願いを託したタンポポと、ちょっと対照的なタンポポの作品が2点です。タンポポのお話いつかさせていただこうと思っておりましたら、さいたま市の KM さんから一昨日メールをいただきました。そのメール先に読ませていただきます。森谷明仙さんへ、さいたま市の KM より。心の日めくり楽しみに聞いています。近所の梅の花が満開となり、春の足音が聞こえてきます。私は60歳定年まで働いたのですが、50歳を過ぎて2度の廃店がありました。頭も体力も衰える中で、新しい仕事を覚え慣れるには大変なストレスを感じました。月曜の朝の出勤がとても憂鬱でした。そんな時、家を出て曲がったところにご近所の梅が咲き誇り、梅の香りが行ってらっしゃいと私の背中を押してくれました。人間って植物からもいっぱい元気をもらって生きているのですね。昨年三本松さんでの展示の際、買い求めた明仙さんの作品に、タンポポをください、この手のひらに、明日少しだけ強くなるためにで始まる言葉が書かれていました。私は少しだけ強くなるの言葉が好きです。かつて暗いトンネルから必死で抜け出そうとした時、少しでもいいから光が欲しいと思ったのです。その時の気持ちとぴったりの言葉でした。競争社会の中で疲れ、温かさ、つながりを求めている人々がなんと多いことか。少しでいいから寄り添うことで、そこから元気を取り戻していける。明仙さんのお話や言葉には、私やみんなと共通する願い、思いがあります。寄り添って元気づける力があります。毎週ありがとうございます。こちらの方こそ本当に貴重なメールありがとうございました。優しい嬉しいメールです。書いてきて本当によかった、書かせていただけて本当によかった、そんな風に思いました。タンポポの詩とおっしゃっていましたけど、ここで読ませていただきます。お聞きください。タンポポをください、この手のひらに。明日少しだけ強くなるために、タンポポを摘みます、抱えるほどに。明日明るい笑顔に戻るため、タンポポを植えます、心の中に。新しい明日を生きるため。 こんな作品でした。黙ってじーっと見てくださった方、涙を浮かべてそれからニコッと笑ってくださった方、ポロポロと大泣きされて、私の方がどうしようかとおろおろしてしまった場面、タンポポがみんなの心と心をつなげてくれました。それぞれの人生の一場面をタンポポの書に重ねて見ていただけたのですね。どんな時に書くのですか？言葉はどうして生まれるのですか？ずっと考えながら言葉を作っているのですか？よくそんな風に聞いていただきます。いろいろなんですけど、本当にいろいろで、一瞬に言葉が浮かんですぐに書きたい、そんな風に思ったり、なかなかストンと落ちずに時間ばっかりかかってしまったり、本当にその時々いろいろです。でも大抵は困ったり落ち込んだりした時、その後そこから自分の一歩をどうにか踏み出そうと気持ちを切り替えた時、その一歩が踏み出せた時でしょうか、筆が動き出してくれます。やっぱり応援歌なんです。自分自身に向けて自分自身で歌う応援歌なんですよね。弱虫な自分に向かって、負けないよ、頑張るよ、頑張れるよ、大丈夫だよ、自分に向かって声がけが始められた時、やっとその気持ちと一緒に筆も動いてくれます。よく動いてくれます。それはもうそのまま私自身の分身で、息遣いで思わず揺れてしまったような線にさえ愛おしさを感じてしまいます。書き崩しながら今の自分にぴったりと思える線に出会うまで書きたくなって、最後はヘトヘトになってしまうのですけど、タンポポの書はそんな風にしてできた一枚でした。今週の言葉繰り返してみます。花びらひとひらあなたへ、花びらひとひらあなたへです。花かごでもない、花束でもない、花一輪でもない、このひとひらの花びらをあなたに届けたい。言葉にしたら違ってしまいそうで、声に出したら消えてしまいそうで、だからこのまま手のひらに包んで、花びらひとひらあなたに。本当に生きにくい社会ですよね。大切なものがどんどん壊されていく。当たり前のことが当たり前でなくなって、精一杯であればあるほど居場所も見えなくなってしまう。それでいいのに、そのままで いいのに。だから花びらひとひらあなたにです。はい、それでは次音楽お聴きください。モーツァルトホルン協奏曲第1番第2楽章です。エッセイ集の中から読ませてください。一つの面。いつも誠実に生きたいと思っている。いつも精一杯の自分でありたいと思うし、素の自分でいたいと思う。なのにいつも思わぬ結果が私を待っている。素敵な出会いをした人や好きな人と分かり合えない時ほど寂しく悲しくなる時はない。 出会った人みんなと分かり合いたい。それはとても贅沢な話かもしれないけれど、それが上手にできない自分にも情けなく悔しくなる。能面作家の個展で印象的な面と出会った。その面はいいんだよ、いいんだよ、そのままでいいんだよ、と私に語りかけた。私は思わずその面の前で立ちすくんでしまった。夜布団に入っても語りかけてくれた面が脳裏を駆け巡って、ふと目が覚めてしまう。その面にどうしてももう一度会いたくて、最終日仕事の帰りにタクシーを飛ばした。その面はやはり大丈夫、それでいいんだよ、と静かに微笑んでくれた。はい、ここでもう一曲お聴きください。お母さん。明日へのメッセージです。道あり。埼玉に越してきたばかりのことです。私の道案内が下手で迷ってしまいました。その時車を運転をしていた友人が言いました。大丈夫、道は日本中どこにでもつながっているんだから。本当に道は必ず続いている。山があったら登ればいい、谷があったら下ればいい、川があったら渡ればいい。それでも夢はつながってゆく。ずいぶん前にそんなふうに書きましたけど、今は それでも夢はつながっていく部分を、だから夢はつながっていくに書き換えたいと思います。道開き、道作り、道歩く、山道、谷道、迷い道です。道が見えなかったら作ればいい。行ったり来たり、踏みしめて道は作ればいい。降ったばかりの真っ白い一面の雪の上、一歩一歩歩いてみませんか。後からついていくより一番先に雪の上に足跡をつけてみたいと思いませんか。そんなふうに考えたら、道のないところに道作ることって結構楽しいことだと思えてきました。みんなで道をつけていきましょうか。一緒に行きましょう。道ありです。でもそんな時、自分の中に辛抱みたいなもの欲しいですよね。今辛抱と書いてみました。辛抱の辛、いろいろ当てはめられますよね。真実の真、それから草冠の鉛筆の真の真、それから新しいの真、そして辛いという字も真と読みますよね。全部辛抱に当てはめてみました。どれも辛抱になるんですね。でもできることなら、辛いという辛抱はいらないですね。ここで絵本を一冊読ませてください。ランドセルがやってきたという絵本です。中川博隆さんのものです。ランドセルがやってきた。幼稚園から帰ってくると、玄関に大きな箱。なんだろう。中川正広。あ、おじいちゃんから。中川海彦様。お、僕にだ。開けてごらんなさい。お母さんが言った。包みを開けていくと、なんか変な匂い。蓋を開けると、やったー、ランドセル。うわー、青、青いランドセル、光ってる、かっこいい。そういえばおじいちゃん、海彦くんは何色が好きなんだいって電話で聞いてきたことがあった。僕は青かなって一応答えたんだけど、このことだったんだ。ああ、川の匂い、いい匂いね。しょってごらんなさい。お母さんが言った。おっきいね。意外と軽かったけど、すごく大きい感じがした。だって6年生になるまで使うのよ。たけし君みたいに。隣のたけし君のしょってるランドセルがすごく小さかったのを僕は思い出した。たけし君のも同じ大きさなのよ。同じ？体が大きいからランドセルが小さく見えるのね。うちのブブヒコのポシェットをたけしくんとこのラブがしたときのことを 思い出した。何か入れてもいい？僕はそこにあったお父さんの本やお母さんの家計簿や新聞や雑誌を入れてみた。すごくいっぱい入る。持ってみると重い。どっこいしょとしょってみた。後ろにひっくり返りそう。お母さんに店に行くと、ちょっと大丈夫？大丈夫。じゃあお母さん外行ってくる。あらそう、気をつけてね。転ばないように。行ってらっしゃい。行ってきます。背中が引っ張られる感じだけれど、遠足のリックサックとはちょっと違う。なんか硬い。幼稚園は遊んでばかりだけど、小学校は勉強もしなくちゃいけないからね。もうお兄さんなんだものね。近所の人たちが声をかけてくれた。よっ、一年生。立派だね。かっこいい青いランドセルだ。あ、たけし君のおばあちゃん。あら、海彦君かっこいい。入学おめでとうございますって。すごく丁寧にお辞儀をするもんだから、僕もありがとうございますって思いっきりお辞儀をしたら、ランドセルの蓋が開いて中から本がパラパラとこぼれ落ちた。いけねえ。あらあら大変。へえ、海彦君もうこんな本読んでるの。感心ね。おばあちゃんは地面に落ちた本をランドセルに入れながらそう言って笑った。あ、そうだ、大事なこと忘れてた。ただいま。どうしたの、そんなに慌てて。うん、ちょっと電話。あ、もしもし、おじいちゃん。ランドセル届いたよ。ありがとう、おじいちゃん。ランドセルが届いた日、ピカピカのランドセル。誰にもある思い出の一場面です。ランドセルが家族の真ん中でピカピカでした。ランドセルは夢を運ぶ、夢を耕してくれる宝箱です。そうして大きな道を作っていく新しい入り口です。目を閉じて初めてランドセルが届いた日のこと思い出してみませんか？ほらね、自然に頬が膨らんで笑ってる。あの頃へタイムスリップ成功です。はい、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。森屋銘仙の心の日めくりでした。